牧優子私の山旅第4章アルプス氷河の話。氷河が2つ南側の山から村に流れ出て末端を覗かせている。一つをウンターグリンデルバルト氷河、一つをオーバーグリンデルバルト氷河という。両氷河とも年によって象徴がある。私の折った時は押し出している時期で、上氷河の方は末端にかけてあったコンクリート橋を押しつぶし、その付近のモレインの丘を今日のブルドーザーがやるように崩していた。30年後に行った時は反対に5、600メートルも後退していた。雪線以上に降るのは年中雪が主たるものであるが、急峻な山腹に停滞できず、谷に蓄積する。ここをフィルンといって、幾百年、幾千年の雪が積もる。その重量と、夏季、日中表面の融解による水分とで、氷河の下部は氷化する。すると、谷の傾斜と自重のためとか、あるいは腹氷の減少とかで谷に沿って流化すると言われるが、まだ明らかでない。山腹とフィルントの境界に必ずベルクシュルンドと言われる亀裂が入る。ユングフラウから出るアレッチ氷河は長さ26キロもあって、アルプス第一の大きさであるが、氷河の運ぶ氷雪の量は莫大なものである。氷河は流化につれて谷の床と両側を削って滑らかにして、削痕を残す氷色作用をする。また、両側の山から落ちる岩石を上に乗せて長い土手を作る。氷の状態が維持できない気温の低い地帯まで来ると消失する。そして運んできた岩石が末端に堆積する。これらの岩石の蓄積をモレインというが、末端に幾列ものモレインの丘を見ることがある。これは言うまでもなく氷河の象徴を示すものである。氷河流下の速度は大抵日に何センチという父たるものであるが、氷河学者が上氷河で研究しているのに言ってよく話を聞いた。カラコルムあたりでは1メートル近くも動くものがあるとのことである。氷河の流下は当然表面の中央が一番速いわけで、両側と底が抵抗を受けるので、流下の方向と反対に亀裂が入る。これをクレバス、またはシュパルテと言っている。氷河の上を歩くとき、最も注意を要するもので、雪や氷に覆われて見えないクレバスを踏み抜いて落ち込まないようにしなければならない。氷河は生きていると言ってもよく、夜昼の区別なく動いて、村では崩れる音が遠雷のように響く。これを氷河なだれというが、谷底が滝になっているところでは、表面のなだらかな状態が失われ、縦横に割れた大小の氷塊となり、バランスを失っては崩れるのである。このような場所をセラクと言っている。ヒマラヤの登山では、対外氷河を登って、目指す峰の尾根に取り付くのであるが、このセラクの巨大なものをアイスフォールと言っている。アルプスもそうであるが、氷河から流れ出る川は皆濁っている。これは氷色による泥土によるもので、この流れが湖水に入り、泥土が沈殿することで初めて成長になる。我が国の河川が源流から成長なのとは違うのである。日本アルプスも氷河のあったことは明白になっているが、現存するものはないと見られていた。しかるに、1964年、富山大学学術調査団の3カ年にわたる北アルプス調査の結果、剣沢に現存する氷河を確認した。同調査団長小笠原和夫教授の言われる特徴的な温暖氷河というものであって、アルプスやヒマラヤなどのものとは、生成の性質も規模の大きさも全く違うもののようであるが、 画期的な研究と言えよう。スイスのアルプスでは氷河にまつわる話が多い。ツェルマットの博物館にはテオドルパスの氷河の末端で発見されたローマ時代の硬貨が陳列してある。またバイスホルンの氷河の末端に1956年若い青年の死骸が発見された。調査の結果、1888年19歳でバイスホルンの登山中に死んだゲオルク・ウィンクラーであることが明らかになった。彼は当時活躍した登攀者で、彼の名前の岩峰が泥みてにあるほどの人物であったが、70年近く経って氷河の末端に運び出されたのであった。